はい、今日はですね、オンラインで、つなげて、アメリカのダラスにお住まいの、ハタディさんという方をゲストにお迎えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ハタディさんはですね、ボストンにいるね、竹並さんのご友人で、で、その関係でご紹介いただいたということですね。で、今、
そうです。
はい、お住まいはテキサスのダラスですよね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ダラスの郊外、まあ郊外、厳密に言うと郊外にな
ります。はい。
まあプレイノという場所です。
なるほどですね。もうダラスにお住まいになってどれぐらいになるんですか？
実はですね、ダラスに越してきたのはもう去年の8月の末だった
んですね。ああ、そうなんですか。なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。
ダラスはもう全然もう若造です。
あ、はい、じゃあもともといらした場所というのはどのあたりなんですか？
が、シカゴですね。
あ、なるほど。
シカゴにもう、それこそ30年くらいいたんで、
はい、長いっすね。
もうそっちが全然長くて、もう逆にこの年になってダラスに来たっていうことをみんなに不思議がられるような感じ、
はい、あ、なるほど。シカゴは僕もね、はい、以前勤めてた会社の本社が2社ともシカゴだったんで、
あ、
はい、シカゴに、はいはい、本社に出張するときに、ね、何回かダウンタウンなんか、まあ、回った記憶ありますけどもね。
はい、
はい、そしたらちょっとね、今日はですね、そのシカゴにまあ、お住まいになったその理由であったりとか、まあ、あるいは、はい、まあ、お仕事の話とか、ちょっとそのあたりお聞きできれば嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは早速動き始まります。
Come on, Smokies.
はい、というわけでございまして、今ダラスの住まいのハタディさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと先ほど自己紹介という形でお聞きしたときに、シカゴに最初30年ぐらいお住まいになって、
はい、
でその後、はい、ダラスに移住されたって話なんですけど、
はい、
そもそもシカゴに住むようになった理由、きっかけってどういう理由だったんですか？
はいはい。ですね、はい、僕は92年ですね、92年に学生で、
はい、
南イリノイという、サザンイリノイという、場所に、
はい、
大学、サザンイリノイユニバーシティという州立大学に、留学してたんですね。留学してきて、でそこで92年、93年と過ごして、で94年に卒業になって、それでその時に、まあ、シカゴで、まあ、仕事が見つかった、まあ、それが、まあ、旅行代理店だったんですけど、旅行代理店の仕事が見つかったんで、シカゴに来たというのが一番最初ですね。はい、
なるほど。
はい、その、まあ、はい、どうぞ。
どうぞどう
ぞ。あ、で、まあ、基本的に、まあ、その変なきっかけなんですけど、ちょうど93年、94年っていうのが、ちょうど日本はバブル景気が
こう、ポン
と弾ける時だったんですね。
はい。
で、実は94年卒業前にほぼ、日本で就職することを、まあ、決め込んで、用意してたんですけども、実はその帰る直前ですね、
はい、
もう帰る直前に自分が持ってた車が突然売れなくなってしまったっていうのが、ほっとの最初のきっかけですね。
考えました。
でそれで車売るのってやっぱりいろいろめんどくさいじゃないですか、
うん、
でそれで突然、まあ、売る相手が車買えないっていうふうに言われて、うん、いやーちょっとこれもう帰る準備してるのに大変なことになったなと思ってね、うんうんうんうん、ふんって考えて、ちょうどまあその学生がまあ卒業するとアメリカ1年間ワークパーミットが降りる、
あ、そうなんですか、
OPT って言いますけども、要は あの時代だと、今ちょっといろいろまた規制もあった、あの時代だと極端なし、はい、何しても働けるっていうようなものが降りたんですね。
あ、そうなんですか。
でそれをじゃあ申請して、じゃあちょっと1年くらいいてみようかなっていうふうに考えた時が、考えて、まあ、車あるんでね、でだからこのままではどこでも行けるからって言った、うんうんうん、た時にその、まあ、僕大学の時日本人会っていうのをやってて、
はい、
その時まあまあ、日本人の留学生ってやっぱり一番多かった時期だった。
はいはいはい、はい、
でそういうのがあって、うんうん、 まあ、旅行代理店いろいろコンタクトがやっぱ来てたんですね、
はいはい、
やっぱり航空券売るという商売があったん で、
うんうんうん、
でそのうちの一つのところに声をかけて、うんうん、まあ、そこであじゃあ来てくださいみたいな感じで決まって、
すごいです
ね、でそれであのシカゴに行くことが決まったっていうのがありましたね。
なるほどですね、うん、いやもうまさにハザディさんと僕もうドンズバンの同世代なんですよ。なので、はい、はい。なので、今言われた話、よく理解できますし、あの、はい、本当あれですよね、海外旅行が、まあ、ブームを超えて定着してきたぐらいの年代ですよね。
そうですね。
はい。
ですから、本当に、あの頃は、やっぱりこう、日本からも、すごい勢いでアメリカに来てた。うんうんうん、まあ、その旅行代理店に入ってからいろいろ分かったこともあるんですけども、
うんうんうんうん、
それこそ日本人が、まあ、アメリカで、アメリカはもう、もうニューヨーク、LA も本当にいろんなとこにいっぱいいて、はい、さらに結局こうカリブとかね、
うんうんうん、
あっちの方にまで結局足を伸ばしてって、
なるほどですね、
まあ、動いてたっていうのは見えましたよね。
あのバブルの勢いをいいことにね。
そうですね。はい、そういう時代でしたね。
ね、その当時は本当にね、ニュースやなんかでも日本人が世界中買いまくってるみたいな、今の、まあ、一昔前のと中国人と同じような表現されてましたもんね。
そうですよね。あの時ね、ニューヨークのロックフェラーを、三菱商が買い占めたとか、
そうそうそうそう、
買ったとかって話もありましたし。
ありましたよね。
やっぱりお金が、うん、お金持ってて、で、ちょうどあの時確か、
はい、
94年から今度95年、96年になったぐらいになって、今度どんどんどんどんこう円高になってた
時期だ
った
んですよね。そうですね。
で、それこそ100円切って、
うんうんうんうん、
で、それ、多分、あの時確か覚えて、80円くらいまで確か、
行きましたね。
なった時代があって、
ありましたね。
で、そうすると今度、まあ今と全く同じ、逆の立場ですけども、日本からの流入がもっとすごくなったんですよ、ね。
いや、そうです、そうです。
日本が、そう、景気が悪くなった、景気が悪い悪いっていう割には、アメリカは比較的景気もいいとも言われてて、うんうんうんうん、で、それだけの結局旅行に関してはどんどんどんどん入ってきてたっていう感じがあったんで。
なるほどですね。
それこそあの頃からちょうどこう呼び寄せ航空券っていうのを僕ら販売してたんですけど、要はその、US ドルのネット料金でポンとこう設定してあったんですね。
はい。はい。
で、それが結構期としては結構早い時期に決めるんで、それから一気にこう円高が進んだんで、
うんうんうんう
ん、もうあの頃はファックスですけどね、
うんうんうんうん。
日本から毎日ファックスで。オーダーが来て、で、それで、要は日本と比べて、ものすごい値段差がある。日本円で円で確か23万、4万円くらいする、
はい、
要は夏の繁忙期ですけど、それが US で1600ドルくらいだったんですよ。
お
だからそれが結局かける、まあ、80、90にしたっていう、これ結局14、5万になっちゃうわけだから、
半額近い。
やっぱりこう絶対アメリカで買った方が安 い。
なるほどですね。
で、それをやっぱりこうね、知ってる人は、確か、まあ、あの頃輸入航空券なんて言葉も、
うんうんうん、
言われましたけど、
ね、
そういうので、よく売ってた時代がありましたね。
なるほどですね。
まあ、面白い、ファックスがもう朝来たらこう積もってるっていう。
そんなことあったんですね。
懐かしい時代ですね。
はい、素晴らしい。もともと大学でご専攻って何をされてたんですか？
はいはい、実は僕はどちらかこのトラベルツーリズムに近いんですけども
、ええ、
レクリエーションっていう
分野なんですよ。はいはいはい。
で、要は教育学部の下についてるレクリエーションっていう形なんですけども、
ええ、
要はそのやっぱトラベルツーリズムだとか、あとそれからまあホスピタリティインダストリーのこともありますけども、要はなんかこういろんなところでこうレクリエーションって必要なっていう考えがあって、
はい、
例えばコミュニティ、学校だとか、
うんうんうん、
まあ、ちょっと変わったところだと、例えば刑務所だとかね。
刑務所、
ああいうと、うん、刑務所とかのレクリエーションとかも考えなきゃいけないっ
てい
う、そういうのをやっぱり勉強する。結構真面目な学問、レクリエーションっていうとなんで遊びじゃなかったんですけど、結構真面目で。
うんうんうん
うん、で、ただその中でやっぱりそのコマーシャルレクリエーションっていうと、やっぱりこうトラベルツーリズムがかなり
少ないってことなんで。なるほど、は
い。そういうことを勉強してます、
ね。なるほど。
はい。
じゃあ、それはそのままね、お仕事にやっぱり生きてるってことですよね。
そうですね。やっぱり、そういうところは、良かったところもあります。
なるほど。
まあ、その後、まあ、ビザを申請するときも、やっぱりこう、メジャーと仕事っていうのが、やっぱ、一致してないとなかなか難しいっていう時代に入ってきてたんで。
そうですよね。
その OPT は、OPT の後、さっき言ったその1年間の許可の後、結局ビザを更新するときに、
はい、
やっぱりこう、メジャーと仕事が一致してるっていうのは結構重要な範囲がありましたね。
確かに確かに。
それがあったんで結構、 資産に関しては取れたっていうのはあります
ね。なるほどですね、はい、そもそもの話なんですけど、はい、まあ僕も同世代なんでイメージできるんですけど、まあ、確かに海外旅行は非常に行きやすくなった時代ではあるんですけども、反面ですよ、まだその時代になかなかね、留学にアメリカに行こうっていう人ってあんまり、まあまあそんなに、なかったと、希少な存在だったと思うんですけど、アメリカに、はい。アメリカにその留学先にアメリカを選んだモチベーションって何かあったんですか？
はい、それですけども、実は多分、僕がいた90年代っていうのは、日本からアメリカに留学生が一番多かった
んじゃないかな。
っていうのは、やっぱりその、もちろんそのバブルの影響もありましたし、僕はもともと、その南イリノイ大学、サザンイリノイユニバーシティを選んだ理由っていうのが、
はい、
日本に分校があったんですよ。
南
イリノイ大学、新潟校っていうのがあって、
で、
それでそこに結局、行ってたっていうのが一番最初だったんですね。で、まあそれも情けない話ですけども、まあ僕まあ日本で普通に受験して、
はい、
まあ一浪したんだけど、まあどこも受かんなかったと。
あははは
で全部落っこって、
はい、
で行くところがなくてそこに行ったって言ったらもうそこまでなんです
よ。
ただその時に、うんうん、まあ、いずれにしても、その、僕が高校生の時に一回、ロサンゼルスでホームステイしたこと
があって、はい、ああ、そうなんですか。
で、その時の印象って、やっぱアメリカっていうものに対しての憧れがあったのもあるし、う
ん
うん、いずれ、まあ、留学はしたいなっていう気もあったんで、まあ、それで、まあ、日本で3年やって、アメリカで2年やるっていうプログラムなんですよ。
なるほど、なるほど。
それに入ってきたっていうのが、一番あるんですね。で、ですからその時に、
はい、
まあ、その後の旅行業を通して、まあ、僕もその学生マーケットってかなり強くやったんで、で、例えばそのサザンイリノイユニバーシティの、新潟校から、結局南イリノイ大学のカーボンデール校に、
はい、
最盛期で多分日本人が500人いたんです
よ。そんなにいたんだ。
はい、で、まあ、この数字ってやっぱすごく実は大きくて、ただその時代ですね、多分全米の州立大学っていうつく、う
ん、はい、
まあ、要はそのメジャーな大学には結局日本人の留学生って少なからず100人から200人くらいの単位で入ってた、
ね、うんうん、ああそうなんですか、
はい、例えばそのイリノイの中でも、まあ、一番名門と言われるユニバーシティオブイリノイシャンペーン校があるんですけど、うんうんうん、そこでも日本人カウントした時やっぱり200人以上来てましたし、で、あとミシガンステートユニバーシティランシングっていうところにもやっぱり200人いたし、で、あともっとやっぱりいかにもバブルっていう話です と、
うんうん、
にアメリカに、帝京大学の、
はい、
まあ、進出があって、
うん、
帝京大学が結局アメリカ のいわゆるスモールカレッジって言われるところ、まあ、ある、まあ、買収してるって言ったところ
も
ある
んですけど、
まあ、要は買い取って、まあ、復興させるようなプロジェクトが全米で多分5カ所か6カ所くらいあって、で、まあ、それもだから結局、まあ、アイオワの町とか、あとそうですね、ウェストバージニアのちっちゃいところだから、そういう、まあ、スモールカレッジを買ってるん で、
うんうんうん、
でそこにやっぱり日本人がいっぺんに300人とか
500
人とか来てましたんで、
まあ、数ですね。
いや本当にあの頃は逆にその学生のマーケットを見るっていうことだけで、うんうんうん、やっぱりすごい大きかった時代ですよ、
ね、なるほどですね。
今の状況を比べたらもう今学生なんてほとんど逆にその頃から比べると全然少ない
んで、いないですか？
いないですね。やっぱりまあいろんな理由あると思う。やっぱりその、まあ、あの頃と比べて、あの頃僕らが、まあ、覚えてるのが、例えばうちの大学で、まあ、テューション授業料が年間でだいたい1万ドルくらいだったんですよ。で、それが今だいたい州立大学で、
はい、
年間の授業料ってやっぱり3万ドルくらい
だったんです。
でしかもこれインステイトですから、はい、結局これが今度アウトオブステイトって言われる、要はあの外から来たらまかたりと税金払ってないからもっと払えってなるんですけども、そうなると結局もっと高いところもありますし、私立大学に関してはもうあのそれこそシカゴ周辺だと本当に年間で6万ドル7万ドルって当たり前なので、だからやっぱり全然値段も違う
とあるんですけど、確かに
でだからあのそういうのも一つあった。それからあとやっぱりこう、まあ、そういう帝京大学とかの進出もあれば、あとはやっぱりこう語学学校がやっぱりすごい多かったですよね。
ああ、なるほど。
で、その方向がやっぱり日本に向いてたんで、
はい、
もちろんその F1 ビザ、要は学生ビザもすごい取りやすかった時代でもあったんで、だからニューヨークとか LA とかだと本当にちっちゃいあの語学学校もあったりとか、あとそれからこっちいうコミュニティカレッジとかで、
はい、
こうたくさん、募集をして、
うん、
で要はその ESL ですね、あのイングリッシュアズセカンドランゲージを履修するっていうプログラムを持ったのが多かったし、そこにやっぱり日本人もいっぱい来てましたね。
あ、そうなんですね、はい、いやー全く僕には理解全然知らない世界だったんでね、昔そんなに多かった知らなかったですね。
あの時代ってやっぱ90年代がある意味、ある種今僕が見てた30年の中ではもう一番やっぱりいた時っていうのが一番留学生が多かった、まあ
それあれですね、やっぱりその経済力に左右される世界なんですね。
うん、それもあるし、あとはでもこうアメリカがどんどんこうビザを規制してし
ちゃ
ったんで、
それがありますか。
やっぱり取りにくいのと、あとやっぱり今度そういうマーケットで見たときに、やっぱりカナダとか、オーストラリア、ニュージーってのはやっぱり行きやすいんですよ、圧倒的に。
あ、そうなんですか。
やっぱり例えばカナダにしても、
はい、
留学生で行っても例えば働けるとか、
まあ、
単純に言って要はそのアルバイトしながら、学校に行けるだとかっていうそういうプランもあるんで、アメリカはやっぱり基本的にそれができないんですね。
あ、そうなんですか。
まあ、やってやれないことはないんですけども、アメリカは学生ビザで行っても結局基本的にはその時に、まあ、アルバイトをしながら何をするっていうことってすごい限られた状態でしかできないんですよ。だからそういう意味では本当にある程度ちゃんとお金を用意してってもうがっつり勉強でいかないといけないっていうのがあるんで、それと比べてやっぱりカナダと、
はい、
とかオーストラリア、ニュージーとかだといろんなオプションが出てくるし、まあ、生活もしやすいってことなんですよね、
はいはい、
に対してアメリカっていうのは結局英語を勉強するだけっていう意味ではカナダとオーストラリアと比べて非常にハードルが高くなっていっちゃった
なるほどですね。なるほどですね。
ただ強いところはやっぱりでもアメリカの学位、
はい、
っていうになるとこれ全く話が変わってきて、だからやっぱりこう私の本当にまあこういうふうに留学時代いろいろお世話になった先生がいるんですけど、その先生が学位がない留学は全く意味がないぞっていうことを盛んに言われる方だったんですよね。だからその語学留学だけで終わらせるのはもったいないから、必ずその少なくともディグリーっていうのを取れっていうのが、まあその時に言われてもパッとわからないんですけど、いざまあこうやってアメリカに長く暮らしていると、もう極めてアメリカって、まあ、これ言うとなんかいろいろ反応あるかもしれないですけど、学歴社会がはっきりしてるんですよ。
いや、わかります、わかります、これは。
はい。
はい、
で、要は学歴なければ、じゃあ取ってこいっていう国なんで、それもただ年齢は、厭わないと。だからその年齢は厭わないからもうとにかく取ってこないと土俵にも上がれないぞっていう
よう
なところがあるんですよね、やっぱり。でだからそういうところがやっぱりすごいその時先生が言ってたとかこういうことなんだってちょっと感じるところはありますね。
アメリカはその辺日本よりも相当はっきりしてますよね。
そうですね。だから結局、まあ、レズメ就職するときにレズメを書くときにやっぱりこう最終学歴で結局まあ、結局
足切りね、
門前払いされ
ちゃ
う、
はい、
足切りできちゃうんですよね、はいはい、だから、まあ、一概にねそれがすごくいい方法かどうかってのは分からないんだけども、ただやっぱりはっきりしてるのはそこで要はやるべきことをちゃんとやってきたのかっていうことはすごい問われる
国ですね。そうですね。
やっぱりいろんな意味でね、なんかそういうのは
ありますよね。
これはアメリカ全般に言われますけど、
ね、確かに確かに、はい、まあそれでね応募できる JD が決まってくるんですよね。で、
そうですね、
結局それ超えられないじゃないですか。だから何年いようと関係ないっていうのはありますもんね。
はい、はいはい、
うん、
だから、まあ、 まあもちろんね、ずっとなんか、まあもで、アメリカ大学もとにかくいるだけで高いんで、あんま長いことも言えないって。
まあまあ、確かに確かに。
うん。だけども、やっぱりその、ディグリー取っていかないと、結局、はい、もう、どんどんやっぱり悪くなって、例えば、一回こう、まあ、要は F 取ると、うんうんうん、要はフェイルですね。要は、取ると、GPA が下がるわけですね。
はいはいはい。
要はその評定が。
うんうんうん、
で、評定が下がって、評定がまあ、2を切ると、まあ4点満点で2を切ると、
はい、
大学に来れなくなっちゃうんですよ。
ああ。
で、それを2に上げるまで大学に戻れないっていうシステムがあって、で、そうするとどういうことになるかと、こう結局 F を取ると、まあ2、まあ、2が C で2なんです、
はい。
だから DF をいっぱい取っちゃうと、結局どんどん下がっていっちゃって、うん、で、この GPA が結局上がらないと、最終的に結局大学がどんどん上に行けないっていうことになっちゃって、最終的に本当に卒業できなくなっちゃうパターンもあるんですね。で、それをじゃあどうやってあげるのかって言ったらば、なんかこう、ABC の評定じゃない、要は、履修科目を取って、まあ、ちょっと評定を、
はいはい、
あの評定をちょっとこう、ずらせながら、要はその評定に響かないような形で単位を取っていくっていう方法を やる、これ結構しんどいんですけど、そういうことをやるんで、結局ずっとそういうのをやっていかないといけないと。
はあ、
だから、途中でそれこそ一般教養、ジェネラルエデュケーションと言いますけども、うん、そこでやっぱりこう、悪い成績取っちゃうと、もう本当に大学からも君はもう大学取れませんよと、もう
やめてください
と、いうようなことになってしまう、やめてくださいになっちゃうんですよね。
あ、
だからやっぱりそういうところだからもうはっきりしてるんで、
なるほど、
だからやっぱりこう大学行ったらもうちゃんと勉強しなきゃいけないっていうのは、
うんうんうんうん、
まあ基本的なスタンスとしてまあ身につきますよね。まあ、実際でも今の学生でもあれだけちょっと推奨払ってるんで、
うんうん、
授業料を、
うんうん、
道具にしてるわけにはいかないですよね、もう。
だって、今だったら日本円で年間で1000万ぐらいかかるわけじゃないですか。
そういうことですね。もう家建ちますよ
ね。ね、そうですよね。
卒業したら、はい。
普通の日本人の家庭で1000万子供に留学で払える家庭って少ないですからね。
多分、はいですね。だから逆に、まあ、日本の大学さんとかが、まあ、こっちのアメリカの方に、アメリカの、日本の大学で勉強しませんかっていう、こういう、なんていうか、動きが出てくるんですね。
なるほど。
で、やっぱり、どう考えても、まあ、確かに、ね、年間収入っていうのが、年俸がすごいアメリカ上がってるのはあるんだけど、さすがにもう、テューションが払いきれないから、まあ、その今、
うんうん、
いろんな政策で、授業料なんかローンを免除する
とか、ありますね。
結構、大統領選で出てきてますね、
話がね。
だけどそういうのも含めて見てもやっぱりすごく、
うんうん、
結局アメリカの大学ってお金がかかるんでね、
うんうんうん、
だから日本の大学がだいたいまあ今日本円でだいたい100万円くらいあれば、
まあ、100から150ぐらいですかね、
それくらいですよね、
はい、文系ならそうですね。
でそう考えると今 US で1万ドルくらいなんですよ、うんうん、でそれで1万ドルくらいで留学ができるっていう、うんうんうん、そういう政策ものを持ってきて、やっぱり日本の大学さんがやっぱりそういう展示会とかで留学しませんかっていう。
アメリカ人の月収ぐらいですもんね、それだったら。
そうですね、うん、だまあこれくらいだったらまあちょっと頑張れば、あれ、まあ、1万ドルくらいだったらなんとかなるかなという、
うんうんうん、
感じで結局チョイスする人もいますし、
なるほど。
ただ逆に日本の大学さんがちょっと困ったのが、あまりにもアメリカの大学がテューション高すぎ、授業料が高すぎるので、はいはい、それを言っちゃうと本当にちゃんとしたことが勉強できるのかって疑い持たれるんですよっていう、そういう
安すぎて
安すぎるからっていう、
はあ、
だからそれこそ日本って国立大学のが安いんですね。
はい、
確かに東京大学、大阪大学、具体的に言うと、ああいうとこの授業料とやっぱり私立大学と比べるとやっぱり要は公立大学の方が安いというようなこと、うん、でアメリカって、まあ、もちろんあれなんですけど、逆にいい大学ほど授業料が高いという傾向があるんですよ、
はい、
だからそれは結局そこに行くことによってディグリーの質も違うからお金払うのは当たり前だよっていう
思
われてるか分かんないんですけど、そういうところがちょっとあって、
うんうん、
だからそれを逆にその大学の、まあ、こっちの現地事務所、アメリカの事務所の人たちがあんまり安いも言えないんですよ。
ああ、なるほど。
ちょっと印象的なお話があります。
特にここ数年その差が激しくなってますよね。
そうですね。
なるほどですね。まあ、そんな中でもアメリカで大学卒業されて、まあそこでずっと、まあ、暮らしてらっしゃるわけなんですけど、
はい。
やっぱり どうですか、現地で稼ぐ大変さっておそらくあると思うんですけど、
うん
ね、稼がないと当然生きていけないわけでね。
まあそうですね、まあ、ちょっといろいろ旅行業に関しては僕は、まあ、今まで結局30年ずっと旅行業なんですけども、うんうん、やっぱりまあ、旅行業、まあ、こっちでもそんな給料高いわけじゃないんで、
ね、うん、なるほど。
やっぱりもう 最初は本当に始めた頃っていうのはこう、
うん、
まあ、低所得者用の、
うんうんうん、
アパートに
から
始めましたね。
なるほど。
でそこにそれでも結局なんとかこうお金をセーブしたいから、
うんうんうん、
じゃあ誰かと一緒に住んじゃってルーメイトに住んでたらそれがバレて、
はい、
で結局、まあ、2人もいるんだったら家賃は倍だみたい
な。ああ、
だから
すごい。
そんなことありましたね。
なるほどですね。
最初確かなんか月あの頃は安かったな。月400ドルくらいで、
はいはい、
入ったんですよ。ところがルームメイトがいるってことで、うん、お前ら次から月700ドルだって。で、それでまあしょうがない、しぶしぶそういうふうに払うようにしたことはありましたね。
どうですか、旅行業界、旅行業界でいうと、やっぱり大きな多分2つ、時代が変わるかな、変わったかなと思うタイミングがあったと思うんです。まあ、やっぱり9-11と、
はい、
あとやっぱりもう一つやっぱりネットだと思うんですよね。
はいはい、
おそらく9-11で本当にアメリカに人がなかなか来れなくなっちゃってると思うし、
はい、
であとやっぱりネットの普及でその、ね、さっき言われたそのチケットがファックスでオーダーが来た時代からちょっとやっぱ変わったんだなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか、はい、その2つはどうですか。
そうですね、はい、ネットが確か入り出したのもやっぱり2000年前後ですよね、確か、オンラインブッキングに近いものが入ってきて、
はい、
で、まあ、ちょうどそのタイミングでやっぱり、まあ、9-11が今出ました、
はい、
9-11が2001年ですね。
ですね。
で、あの時僕そのガイド業を始めたんです
よ、
で、要はその、まあ、それまで、結局、チケッティング、要はそういう、さっきやったそういう呼び寄せチケットを受けたような時代から、うんうんうん、それから今度、そういうチケットをこのホールセールする、
なるほど、
要はその卸の方にもやって、まあ、携わってで、その後に結局、じゃあちょっともう少し変わったことやってみようかということで、車1台、
うんうん、
買って、15人乗りのバンを買って、
はいはい、
でそれで要はその頃、まあ、需要が出だしてたジャパニーズスピーキングガイド JSG、
はいはいはい、
ジャパニーズスピーキングドライバーガイド JSDG っていうのを始めたんです、
うん、
でそれでシカゴでやっぱりその需要が全然なかったんで、
うんうん、
やっぱりその始めたのがあれが、確か2000年の2000年だよな、2001年、うんうんうん、2001年の3月から始めて、はい、ですね、確かちょっと間違いないな、うん、そうですね、
うんうんうん、
それで、まあ始めたっていうこともあって、それでものすごいこう景気よく動いたんですよ、
はい、
正直な話で、それで要はいろんな会社とかそういうところからいろいろこうオーダーが入って、
はい、
あこれは結構いけるぞということで、
うんうん、
でまあその時にそれこそ売り上げとか見たけども、すごい上がってきた
の
は間違いないし、
うん、
まあ、車のペイオフっていうのは別にそれほど問題なくできてたし、
ええ、
であともう楽しいのがもうこうカレンダーを壁に貼って、
うん、
も
う
それが真っ黒になって
るわ
けですよ、オーダーで。でもうとにかく朝空港に行ってお客さんピックアップして、
はい、
シカゴ市内ご案内して、でそれで、結局夜も結局ディナートランスポーテーションで夜まで入ってっていうような感じのことをずっとやってて、うんうん、まあこれでなんとか行けばもっとなんかいろんなことできるかなって、
うんうん、
車2台に増やせるかなとか、うんうん、そんなようなのを考えたので、
はい、
それが9-11
で、うんうん、
もうあの日はもう実はもうなんかすごいあれだったんで筋肉だったんですけど、その9-11のあった朝のお仕事っていうのが、
はい、
それまでで多分一番大きい仕事だったのがあった
んです
。VIP の対応で、
う
ん、
ほうほう、
でそれで朝からもう結局空港に行くってことで、
はい、
ではこれ用意したきゃって、もう9-11の朝ですよ、
うんうん、
でそれで朝確かあれ、6時ぐらいにあの事務所に行って、まあ、最終的な準備とかをしてて、で、まあ、いざ行こうかなと思ってた時に、うんうん、 あの電話が鳴ったんですね、うんうん、ピーンと。で電話が鳴って、でそれであれ何かあったかなと思って電話を取ったらば、はい、その、まあ、オフィスにいたあのところの同僚が、あの同僚のお母さん、日本から電話かけてきたんですね。でそのお母さんがもう第一声が、
はい、
ビルが燃えてますって言われたんですよ。
おほほほ。
でビルが燃えて、うんうんうん、どうしたんですかなんて言ったら、いやビルが燃えてます、大丈夫ですかって言われて、いや燃えてないですけど、うんうんうん、って言ったんですけど、あ、ニューヨークです、ニューヨークですとかって言われて、すごい慌てた感じで言われてたんですね、はいはいはい、でそれで、何かあったのかなって、その時それこそさっき言ったインターネットがちょうど入ったぐらいの、
うんうんうんうん、
すぐインターネットで見たらば、うんうん、まあ確かにこう燃えてるわけです
よ、ね、はいはいはい、
でと思って、それで結局911、
うんうん、
まあいわゆる911の、要は1機目が
ついた、はい
はい、突
っ込んだ時ですね、
突っ込んだ時ですね、でその映像が出て、でそれにフォローするような感じで2機目が入ってきて、
うん、
でやっぱりそれを見てて、うわこれまずいんじゃないかなっていうような感じの話になってきて、うんうんうん、いやこれちょっと情報を集めなきゃななんて言ってて、であれよこれよという間に午前中にもう結局フライトが、はい、まあ全部もちろんあの着陸させられたし、
ね、
あの時いろんな情報が出てて、まだ飛んでる飛行機が狙われてる
と
か、まあ、シカゴだと、まあ、今ウィリスタワー、いやシアーズタワーに突っ込む予定になってるとか、いろんな噂が出たんですよ、はい、で結局あの、まあ、FAA が、まあ、飛行機を全部着陸させて、
はい、
でそれであのお部屋空港って、うんうんうん、その頃世界で一番あの忙しい空港って言われてて、
ね、
もうとにかく朝から飛行機とかビュンビュンするような空だったんですけど、
はい、
あの時に結局昼ぐらいに飛行機が一機も飛ばなくなって、ね、ものすごい静かになった
ん
ですよ。でそれでびっくりして、もう本当 はい、あの静けさも不気味なくらいで、
うん、
でそれでいやーこれ大変なことになったぞっていうところ、
うんうん、
っていうかもうシーンとした空を見て、
うんうん、
なんか時代が変わったなって、変わってたらどんどんこの電話かかってきて、
はい、
VIP がもうあの動けません、
うんうんうんうん、
もうあの外に出てる状態じゃないんで、もうとにかく全キャンですと、
はい、
もうそれが全部キャンセルになるっていうことになって、
うんうん、
であれから確か911の時から3日間飛行機飛ばなかったのかな、確か3日間くらいもう飛行機が飛べなくて、
はい、
でその間に結局、まあ、旅行来てる人たち、まあ、ホテルとかで、まあ、対応しなきゃとか、なんかいろいろそういうのもあったんですけども、まあ、結果的にもうその時に、まあ、やっぱ同時進行で、うんうん、そのさっき言ってたこの黒くなったカレンダーを全部真っ白にした
っていう、あははは、
全部キャンセルだったんですよね。
いや
で、それでもううわこれでどうなるんだろうみたいな感じなで、
うんうん、
でもう9月はダメ、10月も全然動かないです、
はい、
でもこれでもなんとかしなきゃなっていうようなことで、結局一番最初にでも始めたのが、ロングランの、
はい、
ライトってのが、需要として出てきたんですよ、
で
これどういうことかっていうと、あの頃あの日系企業そうなんですけど、やっぱりこう日本からの出張者は止めることができないっていうのが、うんうんうん、まあ、例えばエンジニアさんとかそういう、
はい、
の抱えてる人だと結構そういうのがあって、
うん、
で、その方っていうのが、やっぱりこう、アメリカに来たいと、
うんうん、
ところが、どういうわけだかの日系の航空会社使っていいっていう許可を出す会社が結構あったんですね。
うんうん
うん、で、ただ日系の航空会社で来て、例えばシカゴまで来ますと、
はい、
ところが大体こう、まあ、中西部の特徴として、まあ、工場とかそういうエンジニアの需要があるところっていうのは、そこからさらに乗り継ぎで行くっていう
ですね、はいはいはいはい、
シンシナティとかインディアナポリスとかで、結局そこに行かせる方法っていうのを何か手伝ってくれませんかって最初電話を受けて、でどこ行くんですかって言ったら、シンシナティですと。でシカゴから大体、まあ、そこ6時間7時間くらいなんですけども、うんうんうん、まあ、まあ、6時間7時間中西部で言ってすのは当たり前なんで、
うんうんうんうん、
じゃあそれじゃあお手伝いしますよっていうことで、そういうのをちょっとこう細々とつなげてって、
うん、
要はそのガイドというよりはもう完全に長距離のあれですね。で一番遠い時は本当にアトランタまで行ったんです
よ。あ、本当ですか。
はい。 でも それでないと結局会社のラインが止まる、
はいはい、
なんとかっていう会社としてはもう大変なんで、もうさすがにアトランタの行った時ってのは結構こうクタクタにはなってました
。いやそれはそうですよね。
だけどまあ、お客さんと話しながら、
はい、
まあ、その持ってた15人乗りの番で、
うんうんうん、
燃費悪いですけどね、長距離乗るとでもしょうがないんでそれでなんか動かしてます
ね。なるほど。
でもそれがもうそれが11月12月ぐらいからなんかそこでぼちぼち出だして、うんうん、
なるほどですね。
うん、でもまあ、でもあれで結局ガラッと変わって、うんうんうん、まあ、結局まあ9-11、まあ、でもそんなことばっかりやってても結局回んなくなってきちゃったんで、
うんうんうん、
じゃあどうしようかなって言って、まあ、結果的に2003年の12月から、
はい、
今も働いてますけども、今あの近鉄の方で、
はいはい、
まあおまあ、あの今もう一回もチケッティングも何も、うんうん、今旅行アレンジを中心にあの入ったっていうのがあります。今まで至るって感じです
ね。なるほどですね。いやそれね、直近で言うとね、うん、コロナの時もそうだったじゃないですか。
はいはい、
今言われたそのシカゴの空港がね、もうガラッとしてて、一気も飛ばなかった状況っていうのは、はい、ちょっとね、昨日たまたま、スマホの写真ホルダー見てて、
はい、
コロナど真ん中の時の丸の内、
はいはい、
新幹線の東京駅ですね。あの写真がまさに同じような状況だなと聞いたんですよ。もうガランガランで誰一人いないという。で、
そうですね。
はい。で、成田空港もその当時、本当に飛行機キャンセルになって、まあ僕何回か成田行ったんですけど、
うん、
もう、空港職員の方が数が多かったっていう。
はいはい、
はい。はい。だからそういう状況ですよね。
そうですね。
で、それを乗り越えてね。まあ、
はい、うん。アメリカの旅行業界、本当に10年に1回何か起きる
って。いや、そうですよね。いや、本当ですね。
で、それを本当にまざまざと、第1回が2001年ですね。
はい、
で、2回目が、まあ、まあ、リーマンショックもあったんですけども、うんうん、ただやっぱり2011年の、やっぱり、東北のやっぱ震災っていうのが、やっぱり、
はい、
対日本に対してやっぱりものすごい、
そうですね、
ダメージを受けたのがあって、でそれでもう10年はいらないなと思ったらコロナ来ましたからね、
う
ん、
そうですね。
だからやっぱり10年なんですよね。
いやだからまだなんかあるんですよ、10年後にきっと。
2030年なんですから
ね。いやだからでも全部ほらもう天変地異みたいなもんなんでね。
うん、
結局予測は絶対できないし、
ね、やっぱり旅行業ってやっぱり基本は平和産業じゃないですか。
おっしゃる通りですね。
平和じゃないとまず旅行は動いてくれないんで、
うんうんうんうん、
だから今のねやっぱり本当にウクライナの話とか、
はい、
ガザの話だとかっていうのもやっぱり人ごとではないではいられないんですよね。いや、それは
そうですね。
やっぱり あれが原因でやっぱりさっきも言われた通りヨーロッパ飛行機は結局すごい迂回していかなきゃいけないとか、それにやっぱりこうまあ、アメリカからの旅行動向とか見てても、
はい、
対太平洋線とやっぱり対ヨーロッパ線っていうふうに比べていくときに、うんうんうん、やっぱりヨーロッパ線のヘザテーションというか、そういうのがちょっとやっぱ見られるところもあります
よね。ああ、そうなんですね。うん、
実続きなんで、はい。
なるほど。
まあ、好調だとは言ってますけども、
うんうんうん、
国会社は。
なるほどですね。
だけども、でね、やっぱりこう、まだこう、コロナの影響で、
うんうん、
対中国がやっぱりかなり出遅れたんで、アメリカは。
そう
です
ね。
うん。だから、仲良くなれっていうのは一概にはちょっと言えないかもしれないですけど、やっぱりただやっぱり平和であるのが一番旅行業が盛り上がる。
いや、おっしゃる通りですね。おっしゃる通りですね。はい。で、まあ、とはいえですね、まあ、ようやくコロナも、まあ、終わったと、まあ、いう状況になりまして、まあ、僕なんかも、やっぱり海外は行ける時があれば積極的に行ってるんですけど、はい、改めてですね、ちょっと次回、はい、まあ、今アメリカにお住まいであって、かつその旅行の仕事されてるんでね、非常にベタな話かもしれないですけど、改めて今アメリカに旅行に行くんであれば、ここ行っとけみたいな話をちょっと聞きたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
なるほど
です。はい。ではまたはい、お話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、
we'll be right back. Dark